東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
教えてタスク先生映画編この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題を主軸に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師ビジュアルジョッキーオペラ歌手モーションデザインテレビ屋さん神出鬼没の変態紳士山本タスクでございます。さあ教えてタスク先生映画編26回やってまいりました。今回ね番組の最後に大きな告知をさせていただきます。この番組が大きく変わります。ぜひね皆さん最後まで聞いていてください。この春から僕も新たなチャレンジやってまいります。はい、ということでそれでは番組では皆様からのコメントやいいねメールなど募集しています。番組ページへのコメントやいいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するのでそこからお送りください。もしくはtask@radio365.net task@radio365.net こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。それでは教えてタスク先生映画編第26回目放送さよならテレビ始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。タスクの映画バカ一台。さあここからは映画実況ムービーフリーク山本タスクの映画バカ一台。このコーナーではその時上映している映画を鑑賞しその感想を語り下ろすという映画評論コーナーです。はい、次回25回目放送ねスターウォーズ取り上げさせていただきました。結構全世界的にねもちろん人気のあるスペースオペラ、一大活劇取り上げさせていただいた次はねぜひ僕は取り上げたいものがあったんですよ。それは単館系いわゆる小さなね下北沢とか中野とかにある映画館皆さんご存知かな。あまりねシネコン今よくあるこう映画館が9個も10個もあるねデパートの中に入っているようなそういう映画館ではない単館系で上映されている洋作奇作これもね実は結構たくさんあるんだけどなかなかこう皆さんにね情報が行き渡らない作品っていうのが結構あるので僕はこういうものもねぜひ取り上げたいと思って今回巷である一部ですごく評判になっている作品を取り上げさせていただいて思っております。それでは今回評論する映画ご紹介しましょう。さよならテレビ。はい、東海テレビというね東海地方名古屋を中心に、行っているテレビ局これが、結構ドキュメンタリーを作る番組局として、まあ、素晴らしい作品をね昔からたくさん作ってるんですよ。で以前だとこれもねいつか紹介したいと思ってるヤクザと憲法っていうね土方監督という方が、これも東海テレビの、ね、ディレクターの方なんですけれどこの方が作ってるドキュメンタリー番組いわゆる世の中のあまり火が当たらないところにいる方々に注目をしてその方々の実際の生き様をリアルに切り取っていくというねドラマとか物語と全然違う視点で作り上げられた映画こういうものをね今回、 ぜひ取り上げていきたいなと思っておりまして、さよならテレビという、映画取り上げさせていただいて思っております。基本的なあらすじというものが実は、ドキュメンタリーなのであまり明確にはなく、ただひたすら東海テレビというね、あのテレビ局の中で実際に本当に番組を作っているところで、あのピンマイクを仕込みカメラを回して、でもちろんねそこであのプロデューサーとかあの記者とかたちに、もうちょっと会議の途中撮るなよとかね言われたりとか、この番組どうすんだよとかね、いろんなトラブルがあったりとか、いろんなことが起きている中で実際に起きているものを1年半取材して、その中でメディアの在り方だったりとかテレビの在り方、これからテレビはどうなっていくんだろう、テレビっていうのがね、あの実際本当は何を目指していたんだろうっていうことを問いただして、それに対して答えはお客さん自らが考えてくださいっていうね、そういうスタンスの、映画でした。なんかそう聞くと難しそうな、映画に見えるかもしれませんが、一言の感想で言っちゃうと生っていうね一言に僕は尽きるなと思います。いや正直言って本当にあのドキュメンタリーなんですよ。あのそこにね演出がないの、あの、ネタバレにならない程度のお話で言っちゃうと、もう本当にそこにいるね社員の方がお金がなくなってお金を借りに行ったりするシーンをね本当にこうリアルに撮ったりとか、あの契約社員の方がねあの首を切られるシーンがあったりとか、そういうのを全部隠し撮りで撮ってるし、実際にこうメディアっていうものは権力をあの監視するためにあるんだって偉そうなことを言いながら、実際日常ではねあの視聴率の一喜一憂にこう振り回されていたり、給料をもらって喜ぶだけの毎日になっていたりという番組、映画ですね、ちょっと番組という言葉を使ってしまうんですけれど、この映画よく許されたな、この企画よく許されたなっていうのが正直あるんですよね。そして東海テレビ、これね実は7年ぐらい前に大事件を起こしてる番組局なんですよね。もう言い訳の聞かない大不祥事を起こしてる番組じゃない、テレビ局で、正直言うとひた隠しにしたい過去なんですよね。ここではあえて取り上げませんが、東海テレビで検索しちゃうとすぐ出てきます。この大事件すらもちゃんと番組の中、ごめんねまた言っちゃった、映画の中で取り上げて、それがどのように消化されているのか、そしてまだまだ根深くみんな番組の中、番組じゃない映画の中で、違うテレビ局の中でどれだけ根深く残っているのかっていうのをねしっかりと取り上げているんですよ。これね映画の中だけじゃなくて、インターネットとか SNS で東海テレビ放送がどのように取り上げられているかっていうのとね一緒にクロスして見ていくと、やばいドキュメンタリーすごいっていうのを皆さん実感すると思います。何が起きていて、それを実際に映画の中で起きていることがどのようにあのカメラで切り取られていくのか、ちょっと今放送中なんだけどこんなこと起きていいのみたいな話もね全部カメラで抑えられてるんですよ。これがねドキュメンタリーってやらせじゃないのって映画を見ながらも思いました。だけど本当にトラブルが起きてる事実をそのまんまちょうどカメラ回してたというか、本当に1年間ずっとカメラを回し続けてたからこそ撮れたリアルなテレビ局の現実っていうものを表してる、映画でした。もうねこの絵ってどうやって撮ったんだろうと、もちろん僕も映像を作る人間としてたくさん疑問に思うところありました。だけどそれを含めてもちゃんと実際に取材をしてずっとカメラを回して何百時間と存在するレック録画された映像の中からきちんとドキュメンタリーを作っていくっていうね、いやもうこういう映像作りをする人がまだ世の中に残ってるんだっていうのをね僕はすごく映像を作る人間としても嬉しくも思いましたし、また同時にうわこれは真似できないわっていうね、正直白旗にも近い、感銘を受けました。こんなにね綿密に取材をして綿密に現実を切り取って、恥を晒して、その上でテレビ局、そしてテレビ、そして番組、放送というものがどう進んでいくのかっていうのをねみんなに今こうなってるんだよっていうのをしっかりと伝える映画っていうのはなかなかないなというふうに思いました。スターウォーズとかねバックトゥーザフューチャーとかを見てきた感動とは また全然違う、なんか背筋がねゾーッとするような、それが感動につながるっていう、そういう思いを持つ映画でした。ぜひね、ロードショーとかシネコンとかでたくさん映画を見ている方も、こういう単館系のドキュメンタリー、ちょっとね気が向いたら、見ていただきたいなと思います。新しい感動たくさんあると思います。高円寺にも中野にも渋谷にもね、単館映画で検索したらたくさん出てきますので、ぜひ皆さんこういう映画も見ていただきたいなと思っております。はい、ということで以上、タスクの映画バカ1台のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら。
こんなクソ、
たまるか。うわあ、一体
どこって。東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと。わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクが自らの独断と偏見によって切り込んでいく時事評論なコーナーです。はい、まあ、ちょっとね、先ほどももう感極まりながらちょっとお話をしてしまったんですけれど、さよならテレビ、まあぶっちゃけて言っちゃいます、実はねこの映画見てきたの昨日なんですよ。あのもう熱い、まあ、熱い状態のまま僕はねちょっと語ってしまったんですが、ここでね、僕、まあ、映像を作る人間として、そしてこの番組を見てきた人間として、また、番組って言っちゃった、映画なんだよね。どうしてもね、テレビ局の話になると番組って言いたくなってしまう。この作品を見て、思うこと、今回テーマにしたいことが、どうしてもこれ出てきちゃいました。今回のテーマ、現実です。皆さんにとって、現実って何だろう？いや、あのね、今、こう例えば Facebook とか Instagram とか Twitter とかたくさんあるじゃないですか。そして映像をやってると、こう Vlog っていうのがね最近流行ってきてるなと思うんですよ。あの日常をね、あの携帯で切り取って、それをうまく編集して、まあ、YouTube とかインスタのストーリーとかにアップして、私はこういう日常を送ってますよっていうね、そういうなんて言うんだろう、みんなにこう映えるコンテンツとして見せる日常ね、これを別に否定はしないんだ、否定をすることではないんだ、なんだけど、こうねドキュメンタリーを見てきたからこそ今思うの、そのカメラが回ってる状態、そしてその場にいてはならない他者、まあ、カメラマンとかディレクターですよね、その人がその場にいる、それって現実なの？これね結構 SF であったりとかいろんなところにすごくつながるテーマになってくるとは思うんだけど、今あなたが携帯で撮ってるその風景って本当にあなたの日常なの？とかね、あの現実ってなんだろうなっていうのをやっぱりちょっとね、これ今ドキュメンタリーを見てきたからこそなんだけど考えてしまうんですよね。例えばインターネット、 SNS で、私こんな生活送ってます、こんなの食べてます、ケーキ屋さん行ってきました、ラーメン食べてきました、もちろんそこにこう記録されてくのは現実なんだけど、え本当にお前そんなリア充な生活送ってる？っていうのはもちろん誰しもが思ってるし、逆に他の人のね SNS を見てやっぱりちょっとね、あの気持ちが、ま、自分がね心折れてる時なんかは陰鬱になったりする時もあると思うんですよね。なんだけどそこに描かれている、ま、SNS に 他人がね表現しているものって現実とはやっぱりちょっと違うかなと僕は思うんですよね。絶対にそこにはその人が見せたがってる、見せたいと思っている、まあ、主観が入ってはいるし、それを見せようとして、もちろんね、スノーとかいろんなアプリがあります。それで加工して、綺麗にね、お肌をテッカテカにして、見せてる女の子も、誰とは言わないけど、いるだろうし、まあ、そのね、見せたいと思う気持ち、それは、もちろん人間として、当たり前の気持ちではあるんだけど、それを見て、それは現実だよって言ってしまうと、それはやっぱりね、嘘なんじゃないかなって思うんですよね。で、ドキュメンタリーと違って、まあ、物語、例えばこう、前回お話した、スターウォーズとか、まあ、僕はね、ずっとやってるオペラとか、舞台とか物語とかね、もう明らかにこれはフィクションですよっていうものは、それはそれでもう全然夢に没頭していくっていうのはね、とても素晴らしいことだなと思うし、もちろん僕もね、映像を作ってて、カメラを回す前にね、カメラに入る、フレームの中に入るものをきれいに整理整頓して、お化粧をさせて演技をしてもらってっていうことは、もちろんやってはいくんだけど、見る側がそれを現実だとは思ってないんだよね。だからこそそこには許されているものもあるし、まあ現実じゃないものをこれが現実ですって言ってしまうことの危うさというか、まあツイッターとかね SNS の中でそれを見せてしまうことの危険さっていうものをみんなはねどう受け取っていけばいいんだろうなっていうのは僕はちょっと考えるんですよね。で、同じようにドキュメンタリーです。これは現実ですって言って切り取っている、まあ、NHK とかね、この東海テレビ放送もそうですけれど、言ってもやっぱりカメラマンがいて、いろんな人がね、カメラを回してますよってことを気づいている中で、やる会議だったりね、そういうシーンって隠し撮りじゃない限りは、やっぱり絶対現実ではないんですよね。で、その映画を見ている、これまた映画のね、ネタバラシになるけど、ラストシーン、それすらもやっぱり虚構だよっていうことをね、示唆する、まあ、シーンがあったりもするわけですよ。そういうものを含めて SNS だったりね、ドキュメンタリーだったりってものを見る目をね、僕らは持ちながら他の人の SNS とか物語とかを読んでいかないといけないなというふうにも僕は思います。ここで語っている僕も素で語っているように見えながらもちろん声を作ってるし、中で喋る内容も作ってるし、これを現実の僕だと思ってはいけないなというふうにも思うわけです。さあ、なんか SF っぽくなってきた。まあね、こういう僕って何、現実って何、 SNS で表現されてるものって何、こういうことを考え始めるとやっぱりね SF についてまたね語りたくなってくる。また近々ね SF について語りたい、 SF 作品について取り上げる日が必ず来ると思いますので、ぜひその時はこのテーマ、リアル現実って何っていうテーマで皆さんからいただいたお便りを詳しく皆さんとお話をしていきたいと思っております。リアルって何、このテーマについてまた皆様からのお便りお待ちしております。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
いかがでしたでしょうか。教えてタスク先生映画編。もうね、シネコンもいいです、単館系もいいです、いろんな物語、いろんなドキュメンタリー、本当にねいろんな作品があります。もう全部楽しんで、全部思いっきり愛して、いろんな映画見ていきましょう。ということで、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去のアーカイブも聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。はい、ということで教えてタスク先生映画編、ここまで26回やってまいりました。皆さんありがとうございます。これで終わりじゃないんだ、終わりじゃないんだけど、ちょっとね、来週、来月からリニューアルさせていただきます。次回からは映画編のタイトルを取っ払って、教えてタスク先生に戻って、番組を続けさせていただきます。映画の話に限らず、昔ね1年ぐらい前まで生放送でやっていたゲストさんをお招きしてのトークも交えて、 さらに幅広い番組に切り替えてまいります。もちろん映画についても語ってまいります。映画についてゲストについていろんなことをねたくさん語っていきますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。それでは教えてタスク先生映画編第26回目放送、さよならテレビ、これにて終了です。ここまでのお相手はさよなら映画編ということで、これからも教えてタスク先生よろしくお願いいたします。山本タスクがお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.